心メンテナンス。
はい、皆さんこんにちは。心メンテナンス、本日もアシスタント三上めぐみと気候ヒーラーの
吉村隆二です。
はい、吉村さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ今日はですね、番組もお話ししたかと思うんですけど、私が今9月ぐらい、もっとか7月ぐらいからインターナショナルスクールで、働いてるんですけど、そこがですね、はい、本当に何だろう、行ったらデトックスして帰ってくる感じ。で、その前の職場がすごいしんどくて、もうすごい苦しくて、すごいストレス抱えてたんですよ。で、今の環境が真逆すぎて、本当に一人一人みんな個性が違うんですけど、なんですか、空気感というか、入ったら笑顔になるような、すごいクリーンというか明るいんですよ。で、やっぱりそれ、園長先生自体がもうハッピーな人で、なので、それが多分みんなに影響を及ぼしてるのかなって感じてまして、なので今日はちょっとこの環境エネルギーっていうのは影響があるのかっていうのを、ちょっと吉村さんとお話しできたらなと思いました。
なるほどですね。その環境のエネルギーが影響あるのかないのかって言ったら、多分その間違いなくあるっていう話だとは思うんですけど。
やっぱり。
はい。
ですよね。
そうですね。そこは別に疑うところではない話だと思うんですよ。そういうね、エネルギーっていうものがあるかどうかみたいな議論になっちゃうと、またね、話が複雑になってしまうとは思うんですけど、その、場のエネルギーであったりとか、その集合意識のエネルギーだったりっていうのがあるわけですよね。で、職場を移ったらすごく居心地が良かったっていうのは、やっぱりその職場とか会社とか、会社の中でもその部署とか、いろいろとその、こう、単位が存在してるわけですけど、
はい、
その場の単位みたいなね。で、それが、それぞれ全部そのエネルギー的な、そのエネルギー場とかね、エネルギーフィールドっていうものを持ってるわけですよ。で、そこで働いてる人たちっていう、その複数の人が集まると、そこで集合意識みたいなものも形成されるんで。で、あと、職場って、どうしてもその、指揮系統みたいなものが存在してる、場合が多いですよね。なんか、誰が一番、その、トップで偉い人で、で、その、責任者が上にいて、その、下に、こう、だんだん、その階層的にね、その役職があったりとか。だから、なんとなく、こう、ピラミッドみたいなね、頂点があって、で、その下の方に下々がいて、みたいな感じの構造になってたりするじゃないですか。
はい、
で、これが全部、その、やっぱり、エネルギーフィールドっていう、その場を、形成してるわけですよ。で、そうすると、そこに、その、関わってる人たちであったりとか、あと、その、そういう会社みたいな、その、ね、ピラミッド型の指揮系統があるフィールドだと、その、じゃ、誰がトップとか上の方にいるかとかによって、そこの、その場のカラーみたいなものができるんですよね。で、集合意識には、そこに、その属してる人たちの、持ってる、その信念であって、感情だったりっていうエネルギーとか、場合によってはそのブロックなんかも、そこの、その、集合意識の中で共有されるようになっちゃうんですよ。なので、そこに、その、誰か新しい人が入ってくると、そうすると、その影響を、言ってみたら、そこに属すことになるわけですよね、その集合意識に。
はい。
で、そうすると、接点ができるんで、情報交換がされるんで、言ってみたらエネルギーが混ざり合うみたいなことが起きるわけですよ。で、 例えばね、100人人がいるところで形成されている集合意識のところに、新たな人が1人入ってきたとするじゃないですか。そうすると、まあ、この人がよっぽどすごい、なんか圧が強い人でない限りは、まあ、こっちのその大きな集合意識から受ける影響の方が大きくなるわけですよね。たまになんか、そのすごい、こう場をかき乱していく人とかが現れたりすると、まあ、なんか、そういう場合ってすごい、その、なんか、こう、高い圧のエネルギーの人がバンって入ってきて、で、すごい、なんかこう、しっちゃかめっちゃかになるとか、あるいはすごく、なんか、なんだろうな、乱れてた状態が、こう、すごく、今度、いい方向に変わるとか、その、こっちの、その、後から入ってきた一人の人の影響で、こっちが、こう、元々あった場が大きく変わるってこともあるんですけど、でも、まあ、大体の場合は、なんか、その、こう、その、元々あった大きい場の方が、エネルギーの圧が高いから、こっちの方の色に、後から入ってきた人が、まあ、染まっていくみたいな場合が多いんですけど、で、あとは、まあ、言ってみたらね、この人が職場を変わるっていうことは、もともといた、こう、フィールドから、この新たなフィールドにこう移ってきて、そっちにこうね、なんか、所属が変わるみたいな感じじゃないですか。で、前のフィールドではどうもエネルギーが合わなくて、居心地が悪かったっていう人が、その人の元々のエネルギーに近い、こう、エネルギーを持った新しい場に入っていけば、今度そっちの方が親和性が高くて、ね、なんかこう、すんなりすって入っていけるようになるみたいなことも起きるわけですよね。だそういったいろんなその要素、エネルギー的なその要素が、まあ、なんだろう、なんていうのかな、こう、まあ、多重的に影響し合っての、その今回の場合は、そのね、前のところよりも、今のところの方が、すごく合ってるなっていうふうになったっていうことなんじゃないかと思いますね。
分かりやすくありがとうございます。いや、ね、なんかこの環境のエネルギーもそうだし、改めて職場のこともそうなんですけど、そ
はい。
の親子関係でも、私が昔すごいカリカリしてて、息子がすごいいつも泣く子だったんですよ。で、それも改めて思うと、やっぱり親からの影響を、何かしらやっぱり息子もこの、何ですか、受けてたのかなって、あり得るのかなって、こう、親子関係の間でも、伝染じゃないですけど、こう、影響を及ぼすことがあるのかなっていうふうにも感じたんですけど、そこはどうでしょうか？
そうですね。親子関係だと、まあ、やっぱり家族とか親子っていう、その単位の、そのね、エネルギーフィールドがあるのと、あと、それプラス、その DNA で同じその DNA を共有してるから、まあ、言ってみたら、肉体はエネルギー的につながってるのと同じような構造なんですよね。なので、そっちのこう DNA の持ってるフィールドの方からも直接影響を受けるんで、で、その場合、まあ、言ってみたら、その親から子とか孫とか、そっちの方向の影響力の方が強いわけですよ。その子から親とか、おじいちゃんおばあちゃんに行くよりも、上から下に、みたいなね、そっちの影響力の方が強いから、なんかそうすると、その親御さんのブロックの影響を、子供が受けてるみたいなね、そのブロックが遺伝してしまうみたいなこともあるし、だからそういう、こう、先祖代々受け継いでいる無意識の思い込みであったりとか、感情の癖みたいなものも、遺伝的に受け継いでしまうってこともあるんですね。だから、なんていうのかな、他人同士で、こう、グループを作った場合とは、また、ね、違う、一個、なんか、その余分な、遺伝的なつながりっていう、つながりがさらにあるから、余計にまた影響力が大きいっていう、そういう感じですよね。
そうね、恋というか、なるほど。じゃあまたちょっと違ってきます。
逆に言うと、その親御さんが何かそういうね、なんか、こう、変化して、親御さんのエネルギーが変化することで、いい方向に変化すれば、そのお子さんたちのエネルギーに対してのいい変化、として現れるっていうのも、その分、なんかこう、早いっていうのかな、こう、より強く影響は出るんじゃないかと思うんですよね。 から、例えば三上さんのね、お子さんは、前はよく泣く子だったっておっしゃってたってことは、最近はそうでもなくなったってことですよね。
そうですね。全く、はい。別にその
うん。
時は自分も余裕がなくて、すごいカリカリしてたんですよ。いろんなことに。そうそう
なんか
そ
そ
う。
れが、ね、なんかカリカリしなくなったら、その別にあんま泣かなくなったっていうのは、その、なんていうのかな。まずカリカリしてる、お母さんがカリカリしてるっていうことで、での、なんかその不安っていうね、近くにカリカリしてる人がいるっていうのは、その、なんかこう、例えば血のつながりがなくても、まあ結構影響があることじゃないですか。
そうですね。
プラス、血のつながりがあり、で、そのね、なんか、同じお家に住んでるっていう、その、なんか住んでる、そのスペースっていうエネルギーフィールドもあり、ね、で、家族の集合意識もあり、みたいなところ、全部影響が、こう、あったところでの、そのね、なんか、まあ、カリカリしてるお母さんと、よく泣く、息子さんみたいな関係性だったところ、そのお母さんが、心穏やかになっていったら、その息子さんにとっても、居心地が良くなって、そのね、まあ、泣かなくなったというか、多分ご機嫌になっていったってことでしょう。ね。
ああ、わかりやすい。そうだね。すごい。違いますね。やっぱね。ああ。いや、なんか、今からまたちょっと何も考えてなかったんで、息子に対するこの今後の、そのエネルギーに関しても、改めてちょっと考え直すきっかけになりました。
ですね。まあ、まずはお母さんがご機嫌でいるっていうことが大事ですよね。
そうですね。いや、リスナーの皆さんも改めて自分自身だったりとか、旦那様の場合はね、奥様だったりとか、ちょっといろいろ当てはめて今日は考える時間に、職場も含めてね、なったんじゃないでしょうか。はい。ありがとうございます。というふうに、今日私のお話をですね、吉村さんにいろいろ聞いていただいたんですけども、リスナーの皆さんも、これちょっと吉村さんに質問したいとか、聞いてほしいっていうお悩みがありましたら、お便りお待ちしております。はい、吉村さん、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。